皆さんこんにちは。いよいよ最後の集会になったわけですね。今回のテーマ、この解放されたものとして生きるということからしますと、当然私たちはそれまでに何かにこの縛られていた、束縛されていたのが、そこからこの解き放たれた、解放された、そういうものなんだという理解ができると思いますね。それまでに私たちを縛ってきたものとは何か、今回の副題ですね、この東欧解放30年、このお題からしますと、それは共産主義の鎖であって、それに伴ういろいろな主義思想、迫害、強制、不自由、こういったことからの解放という意味が当然込められていると思いますね。さらにはキリスト者であれば、誰もが共通します罪とその裁きから解放された、救われたもの、あがなわれたものとして生きると、こういう意味が掛け合わされているのかなと、当初私もこのテーマを見たときに思いましたね。私たちがいただいた救いというのは、これは罪の副産物とも言えるでしょうけれども、いろいろな思い煩い、悪い習慣、こだわり、憎しみ、そういうものから解放されたという面もあると思います。それはやはり生きる世界がですね、この世の中、世俗の世界からいわばこの神の国に移されたんですね、変わったということです。使徒の働きの第2章には、ペテロのペンテコステのメッセージが書かれておりますけど、その結びのところですね、最後のところにも、この曲がった時代から救われなさいという言葉があるわけですね。今回は、そのようなことを確認する意味でも、この世の流れとも、また私たちの肉の思いとも言えますが、この世の力による強弱、比較やいわゆる相対的なですね、価値観からの解放ということについてですね、考えてみたいと思うわけです。でこのことは、今までも先生方によって、繰り返し語られてきたことで、あるわけですけれども、なるべくその、日常的な視点からですね、このことも最後に確認できればと、思っているわけですね。最初に3つのポイントを申し上げますと、まず第一としてですね、この世の中、私たちのこの世の中というのは、いわゆる力関係ですね、強弱、こういうものにかなり支配されているんではないかということが一つですね。で2番目にはですね、ここから主に御言葉に入りたいんですけれども、そのような力の象徴ともいえる高ぶりとか高慢ですね、これを妨げるためにも神様は私たちを弱いままにされることがあるんだということ、3番目には弱いものであるゆえにもですね、イエス・キリストの恵みに覆われて本当の強さに導かれるということですね。このことをちょっとごめんなさい、もっと端的にですね、簡単に言いますと、一つ目には力に支配される世の中ということ、二つ目には高ぶりを嫌う神、そして三番目には恵みに覆われる強さということでありますね。でまず第一番目として、全体の導入ではあるんですけれども、この世の中というのは、この強弱ね、これに象徴されるような力関係というか、パワーバランスによってですね、良くも悪くもですね、影響を受けて、動いている、そういうところがないかなと思うわけです。この世の中にはさまざまなことでですね、強いか弱いか、上か下か、有利か不利か、こういうことをですね、暗黙のうちにも決めてですね、それによってこの秩序や権威を保つところがあると思います。強い人に弱い人は従ったり遠慮したりする。強い人は弱い人を指導する。あるいは見下したりもする。そのようなこの人間関係というものが、学校でも、会社でもですね、一応人の集団であれば、そんなものがあってですね、時に私たちを苦しめることにもなるんではないかと思うんですね。ちょっと極端な例で言えばですね、動物園の猿山のようにですね、力の強いボス猿が出てきてですね、その他はそれに従うことで、いわゆる秩序を保つということです。 そのような力によって自分がこの保護され守られる、ね、ある程度それに従っていけば安心だと思う。けれどももしもそのような責任のあるもの、力のあるものが自分たちの期待と違うならば、不満を持ったり批判したりもまっすぐ、まあ私たち人間の間ではいわゆる性的が良いか悪いか、人に支持されているかいないか、評判がいいか悪いか、お金がたくさんあるかないか、便が立つか立たないか、体力があるかないか、年齢が上かどうか、まあ、最近ではある選挙の候補者はですね、生産性のある人間が大切にされているというようなことを出してくるね、まあ、そのようなことによってですね、私たちは強くなったり弱くなったりする、上になったり下になったりする、まあ、こういう現実がないでしょうか。そしてこのように人が人を支配するというですね、まあ、こういう関係は創世記の第3章、まあ、ここに書かれていました、あの罪を犯してしまったアダムとエバに対して主が語った言葉の中にも見出せると思いますね。エバに対する言葉の中で、あなたは夫を恋したが彼はあなたを支配することになると、こういうことがありますね。罪によってですね、この世には支配するものとされるものという、こういう格差ができてしまった。神様と人間、その被造物との関係が罪によって壊れてしまったことによって、当然人間と人間の関係も歪んでしまって、そして私たちは嫌でもそのような影響を受ける、翻弄されてしまう。まあ私は以前にも言いましたけれども、私は幼い子供の頃ですね、本当にこう勉強ができず何の取り柄もない子供でした。まあ、それもあって中学1年の時にはある友人たちからバカにされたりいじめられたりするようになったわけですね。もう毎日殴る蹴る、ね、唾をかけられる、こういう暴力を受けない日がなかったです。そして自分をいじめている友人に対して私は何一つかなわないわけです。勉強でも体育も何一つかなわない。ただしそのようなことはですね、まあ、大人になってからもなくなるわけではないですよね。まあ、かつて私はあるお店でアルバイトをしていましたけれどもね、まあ、私はいわゆるこう仕事があんまりできない人間だというかよくわかりますけれども、仕事ができない人間だとわかるとですね、まあ、僕よりもう20以上、ね、年下の、ね、僕よりずっと後から入ってきた人からもですね、ちょっとこの一緒に仕事をするのを嫌がられたり、まあ、馬鹿にされたりね、まあ、ちょっと軽蔑されるようにもなったり、なんか問題が起こるとまたお前かこんなふうに見られたりもしたんですけどね。まあ、けれども、ね、私は、まあ、幸いなことにですね、やはりこの、まあ、信仰というのを与えられて、まあ、聖書にも、まあ、ある程度親しんできましたので、そのようなできるできない、ね、これがこの人の上下関係、または価値などを決められるものなんだろうか。まあ、ですから一生懸命そのためにこう神様にね、こうお祈りする、ね、もう訴える、まあ、そういうことができました。本当にこの世の中では人の強弱というのは、まあ、善悪さえもね、時には覆ってしまう、ね、まあ、日本でも勝てば官軍っていうことがありますよね。勝った方が官軍なんだ。そして強い者の悪はちょっとうやむやにされて、弱い者の善はなんか悪にされてしまう。民主主義の原則であります多数決、これも時にはそんな価値観を助長していると思います。日本でももう数年前から勝ち組とか負け組、こんなふうな言葉言われるようになりましたね。今までの私たちの人類の歴史からもですね、多数のものやまたは強いものが間違っていたということはたくさんあったわけです。しばしばあるわけです。でも権力や力のある方が正しいとされてしまう。それは人の集団である以上ですね、教会やクリスチャンの間でも完全に例外ではないわけです。教会でも何かを決めるの大概多数決ですね。そしてこの社会的な地位があったり声が大きい、な理屈が上手というか、そういう人の意見がどうしても通りやすいわけですね。まあ、結果として強い人が牛耳ることにもなってしま まあ、本当にそれがこの世の中、いわば社会でもあるわけです。私はまあ成績が悪かった子供の頃にですね、どうして勉強して良い学校に入らなければいけないのかってこう母親に尋ねたことがあったんです。母はですね、この社会がそうなっているんだから仕方がないんじゃないって言ったんです、まあ、そんな現実がやっぱりあるわけですね。ルカの福音書の第23章にはポンテオピラトというですね、その当時の最高の権力者ですよ、ローマの地方総督、この人の優柔不断というかね、罪を認められないにもかかわらずイエスを処刑してしまうという場面になりますね。そこでは民衆のですね、十字架にかけろというその声に負けた、不特定多数のこの叫び声がピラトに勝ったと以前の役でありましたね。また私たち日本人はですね、どんな意見かどんな内容かというよりもですね、誰の意見なのか、誰が言ってるのかということによってそれを尊重したり軽く見たりする、こんな傾向はよくあると言われますね。でもだからといってですね、私たちがなんかこういじけてしまったりね、こう被害者になってまあ加害者を作り出したり、人をなんか執念深く恨んだりしていたんでは、それこそこの世の人ですね。そのような課題がですね、やはり私たちキリスト人には絶えずあるんではないでしょうか。この第二コリント、ね、コリント人の第二の手紙というのは、これはパウロの使徒性を弁証する手紙とも言われているわけです。あのパウロという男は果たして本当のイエス・キリストの使徒なのか、そんな疑問がこのコリントの教会にあったわけです。アポロやペテロと比較してもいたでしょう。そして異邦人であるコリントの人たちは当然のようですけれども、当然この世の価値観にも影響を受けていたわけです、ね、当時のギリシャの世界ですよね、まあ、よく言えば今の合理主義のもとでもありますけれども、彼らはもう当たり前のようにこの世の強弱や賢さを求めて、本当にこの世にはびこっている不貧困をそんなに大きな問題とも思わずに染まってですね、あるいは問題、それが問題だと思ったらもう同行した禁欲に行ったり、ね、男女の秩序、これも聖書からは随分外れていたようですね。パウロをどう見るかということについても、当然この世の基準物差しによるところが多かったわけです。やはりそれらは私たちにとって、まあ、絶えざるですね、日常的な課題ですね。日本にいようとヨーロッパにいようとですね、この世にありながらも、ね、神の国ですね、私たちの本当の国籍のある天に生きているのかどうか、どちらの価値観に私たちは生きているのか、やっぱり問われているわけです。パウロはその第一コリントの7章で、世に関わる人たちは関わりすぎないようにしなさい、なぜならこの世のありさまは過ぎ去ると、まあ、書いてるんですね。続いて大きな2番目としてですね、まあ、ここからこの聖書に主に聞いていきたいと思いますけれども、この世の価値観のいわば象徴とも言えるのが私たち人間の、傲慢、高ぶりではないかと思うんですね。そしてこの傲慢はですね、神様はこれを時にこう妨げるということです。そのためには私たち人間を弱いままにする、厳密には弱いそのままでも良いとするという、まあ、それは今日の箇所ですね。本当にこの世の流れにおいては、今までも言いましたように、何事においてもですね、人の上か下か、ね、まあ、日本は縦社会なんだと言われますけれども、そんな上か下かを指してですね、少し高ぶったり、いい気になったり、あるいは卑屈になったり、いじけたりしてしまう。しかし神様は時に、そんな私たちを砕いてですね、一体あなたはどんな世界に生きているのか、解放してくださることがあると思います。この箇所におけるパウロの告白で非常に感心することの一つはですね、サタンの使い、ね、サタンの使いを逆手にとってですね、それによって自分が戒められているという点ではないかと思うんですね。サタンの使いを逆手にとっているんですよ。それほど人の高ぶりというのは、実は主の忌み嫌うことであって、 あの創世記3章、最初に人間に罪が入った、いわゆる原罪の誘惑の言葉ですね。あなた方の目が開かれて神様のようになるんです。神様はそれを知ってるんですよ、隠してるんですよ。そんなことからもうかがえますね。箴言の中にも高慢は破滅に先立つとあるわけですね。そしてこの第2コリント12章7節ではですね、ここでパウロが高ぶってしまうね、高慢になってしまう理由としてですね、その啓示があまりにも素晴らしいからですとあるわけです。啓示が素晴らしい、ね、でこの啓示というのはこの章の6節までに実は書かれています。この第三の天にまで引き上げられたというですね、キリストにある一人の人の霊のようなんですね。いわば神様の、まあ、救いの奥義というかね、本当に御業なんですよ。本来それはとても素晴らしいことです、ね、主を褒めたたえる理由になるわけですけれども、そのような素晴らしさのゆえにも傲慢にならないようにとパウロは言ってるわけですね。パウロも元はパリサイ派のエリートですよね。そういう試みもあったでしょう。私たちキリスト者というのは与えられた信仰を通して神様の恵みによって救われたに過ぎないわけです。決して誇ったりはできないわけですけれども、それでも人は誇りたくなってしまう、ね、あたかも本当に高価なおもちゃをもらった子供のようにですね。ですから、まあ、そんな霊的体験ばかりではなくですね、聖書を自分はよく知っているとか、よく奉仕をしているとか、もう何年も教会に関わっているとか、あるいは信仰ゆえのこんな試みさえも、それもいわば賜物と言えるんですけれども、人を高ぶらせることもあるということです。一見霊的なようで、実はそういうところにも肉の思いというのが入りやすいように思いますね。ですからここではそのような高ぶりを妨げる意味でのトゲですね、肉体のトゲを、サタンの使いだと、まあ、こう言ってるわけです。サタンの使いとしてのトゲが与えられたわけですけれども、パウロはそれを自らへの教訓警告としてですね、受け取っているんです、ね、これはサタンとしてはですね、してやられたと思うようなことなんです。してやられたなと。けれどもですよ、ここにあります。当初パウロもそのようなトゲがなくなりますようにね、3度も祈ったんです。繰り返し祈った。まあ、この時には何かははっきり分かりませんけれどもね、あのガラテヤ人の手紙からは、ね、この目の病気ですね、あなた方の目をえぐり出して私に与えたいと思ってではありませんかという、そんな目の病気が、まあ、まあ、想像されてますけどね、いずれにしてもパウロが宣教する上で妨げになる何かがあったということです。当然それが取り去られるように一生懸命祈ったわけです。ね、神様どうかこの棘を取り除いてください。そうすればもっと大胆にもっと広く伝道できます、より多くの異邦人に福音を述べ伝えられますと、そのようにきっと祈ったでしょう。それはまず神様の御心にかなうこと、聞かれてしかるべきことだと当然思ったと思います。しかしですよ、ここではそんな繰り返し再三のですね、真剣で熱心な、また主の御心にかなうであろうという、そんな祈りが聞かれないことが良しとされたということですね。それは今回のテーマから、まあ、しますと、解放されなかった、ね、解放してほしかったんだけど解放されなかった痛みであり苦しみであったわけです。高ぶりから解放されるためにですね、肉体の棘からは解放されなかったとも言いますね。解放されないで良い試みもあるということです。もしもこの祈りが聞かれてですね、何の妨げもなくですね、宣教伝道することができたら、パウロは自分が高まってしまう、こういうこの、まあ、危険を示されていたわけでしょ。ですからここでは実績を上げることとか宣教の身が結ばれるとか、そういうことよりもですね、主の前に健全であるように、まあ、導かれたのではないかと思いますね。もちろん私たちにとってサタンの誘惑にしても、サタンの、ね、試みにしても避けたいものです、ね、心に合わせないでくださいと毎日祈るように教えられているわけです。しかしそれでも来る試みがあるならば、それは何かしらの主の目的意図があるものですね。 ここではサタンの使いに刺されることで、より深い主の御心を知り、神様の恵み深さにたどり着いたと言えると思いますね。やはり主は真実な方ですね。本当に最善をなさる方ですね。最後の3番目にですね、ここには自分が弱いままでこそ強くされるキリストの恵みが語られていますね。ここでのパウロの最もな祈りが聞かれなかった理由として、ね、私の恵みは、ね、神様の恵みは、ね、パウロはあなたに対してすでにもう十分であるもう十分に恵みがあるこのことを本当に知らされる本当に味わい知っていくそんな恵みの世界であることを本当に発見するこんな目的があったということですよね。まあ、私たちクリスチャンであればもっと主を愛さなければならない、もっと人を愛して伝道しなければならない、人を導かなければならない、心身ともに健康でなければならない、そのために祈るわけです。御心にかなうことと思いつつですね。けれどもそれがですね、そんな何かをするとか何かをできるため、ね、こういうことの前にですね、やはり人は神の前にどうあるべきか、これが時に問われるわけです。このためにも、ここでは癒されないままで、もう弱いままでいいというわけです。なぜならその方がイエス・キリストに頼りですね、その恵みを素直にこの受ける、覆われることができるからですね。もし人間、私たちがですね、やることなすことがみんなうまくいって、本当に妨げるものが何にもなかったら、これどうなるでしょう。それは悪く言えばですね、自分がいつの間にか神様のようになってしまう、こんな危険があるかと思いますね。神様なんか必要ない、何でも自分でできるから。ですから神様は適度にですよ、まあ、ある必要はとっても大きいと思うんですけど、適度に私たちに試みを備えてですね、嫌なことも備えて、嫌な人も備えて、困難な中にもですね置かれるわけです。そしてそのためにも私たちが本当に祈ってですね、神様が神様である主にのみより頼むことができる、そんな機会をも備えてくださると思いますね。もちろん私たち人間には必要なものも欲しいものもあるわけです。そしてどんなことでもお祈りしていいわけです。けれども本当にそれが与えられるようにね、祈り続けているうちにですね、そんな必要がないことに主は十分にすでにもう備えてくださっている、こんなことに気がつくということはあるわけです、ね、その意味では聞かれた祈りだけではなくて、聞かれなかった祈り、これもやはり主の証ですね、証になりますね。強いか弱いか、ね、上か下か、自分が何を得たか、何を持っているか、誰よりもいいか悪いか、ね、こんなことは全ての人にね注がれているその絶大なですよ恵みの前にはそんなに意味はないですね。無限の神様の恵みによって自分が1であるか10であるか5であるか 2.5 であるか、そんなことはあまり問題ではないわけです。むしろ自分には何もない方が恵みの大きさに気がつき感謝することができますね。自分もこれだけ持ってるとか、まあ、あの人たちよりかマシだ、こんなふうに思ってると神様の本当の恵みがこう霞んでしまう、ね、もう恵みとか憐れみなどあんまりこう望まなくなって見えなくなってしまう。このパウロの手紙の中でイエス・キリストは弱いと書かれている箇所があるんですけど、それはこの、まあ、映しませんけど第2コリント書の次の章13章4節なんです。この第2コリント13章4節にはそこにはイエス・キリストは弱さのゆえに十字架にかけられたとあるわけです。私は初めてこのところを読んだとき、これ間違いじゃないかと思ったんです、ね、イエス・キリストはね、自ら父なる神様の御心に従う意味で十字架にかかられた、それは決して弱いとは言えないと思ったわけです。でもね、このあたりの文脈からしますとね、やはりキリストは事実弱くなられたと読んで良いと思うんですね。人としてのキリストは最も弱いものとなってですね、十字架にかけられたんです。しかしそれゆえにも、ね、そのところにもあるんですけど、神の力、神の恵みにですね、もう十分に完全に覆われることができたわけです。それもまた人としての模範ではないでしょうか。旧約聖書の一つの例で言いますと、あの詩式の16章あたりですか、サムソンというね、 怪力男が出てきますけれども、サムソンが最も弱くなったとき、何にもできないと思ったときに、神様に一生懸命こうね、何とかお願いしますと祈って、そのときに、すでに戻っていた力で敵を倒したと、まあ、あるわけですね。ヘブル人の手紙の2章の第18節というところにはですね、私たちの大祭司、それは私たちの弱さに同情できない方ではなくて、試みを受けられたからこそ、試みられている者たちを助けることがおできになるとありますね。まあ、もし私たちだったらですね、こういう場合、自分の時は大変だった。本当に自分は苦労したんだから、だからお前たちも少しは苦労しろ。こんなふうにちょっと上から目線でね、こう考えたりもすることもありますけれども、しかしこの方は、ご自身が試みに遭われたので、試みを受けている人たちを助けることができるという、こういう試みの受け取り方、受けられ方をしたという、やはりこの試みの受け方の中にもですね、恵みによって強くされたもののあり方、見ると思います。本当に試みはですね、賜物でもあるわけです。それも主の栄光に用いられるわけですね。そして今回の主題テーマですね、まあ、昨日も涼子先生語ってくださいましたガラテヤ書5章13節からもですね、私たちは自由を与えられたんですね、解放されたんです。しかしその自由を肉の働く機会とすることも十分できるわけですね。罪である人間にとって自由というのはですね、そのまま放っておけばあんまりろくなことのためには使わないと思うんですね。皆さんね、承認喚起して不善をなすというね、言葉がご存知でしょうかね。承認喚起して不善をなす、まあ、私自身によく言い聞かせている言葉なんですよね。小さい人間というのは暇ができたらね、喚起、暇ができたら不善ですね、ろくなことはしないものだという自由がね、自由になったらろくなことしないって。でもだからこそ聖書の御言葉はそうではなくて、ね、愛を持って互いに使い合う、そのためにこそ与えられた自由を使うようにと進めているわけでしょ。パウロは第2テモテの2章で、我が子よキリストイエスにある恵みによって強くなりなさいとね、学べしテモテに進めていますよね。それはこの世の知恵とか力による強さではない、正直に自分の弱さをありのままに認めてですね、そこに流れ込んでくるイエスキリストの恵み、それによる強さであると思います。本当に乾いたね、乾いた砂であればあるほど水を本当に吸収できるわけです。私たちもですね、無限の神様の恵みをこの世の流れとか自己愛によって妨げてしまうことは残念なことですね。ですから、まあ、パウロも最後に書いてますけども、仮に人に見下されても、感情的には悔しいと思っても、ね、悲しいと思っても、しかしそれもまた恵みに覆われるチャンスにすることができるということです。体の血管も病気もですね、それによって自分のありのままの弱さを知ってですね、主に一層頼れることになれば、ね、それは幸いなんです。この世の力によって見下されたり損をされたりする、ね、損をしたりするときに、そんなときに肉の思いに反してですね、寛容や忍耐や親切や善や柔和、御霊の実を結ぶ機会にすることができるわけです。そんな促しを聖霊はしてくださるわけです。それに 反対のことがあるからです。またこれも外国に住む私たちの恵みの一つだと思いますね。フィリピの3章 20節にあります、我らの国籍は天にあるというね、本当に私たちの希望、天を仰ぐことができる、そして神の国とその義を第一に求めることにもそれはつながるわけです。解放されたものとして生きるということは、これは単に解き放たれたというだけではなくて、新しい世界に生きるようになったというね、新しい世界に生きてこそそれが確かなものになると思います。福音書にあるある悪霊追い出しの例え話みたいにね、追い出された悪霊が出ていった後何にもそこに入ってないならば、ね、 もっと悪い7つの悪霊がそこに住み着いてしまうなんありますよね。旧約聖書の救い解放を伝える記事の代表の、まあ、一つがこれは出エジプトだと思います。まあ、それ本当に象徴してますけれども、あのイスラエルは何のためにエジプトをあの奴隷から解放されたかというと、よくご存知だと思います。それは彼らが何かを、まあ、彼ら自身のためではないんですね。主に仕え、主を礼拝するためですよ。そのためにもエジプトのファラオは頑なになって、モーセの要求を拒否し続けて、そしてとうとうあの杉越という救いと裁きの時が迎えられたわけです。そのようなこの世の力、まあ一見不合理、困難によってもですね、神様の恵みがこの明かしされるならば、それは神の栄光であり、ハレリアではないでしょうか。サタンの使いをも逆手に取れるんです。私たちも解放されて何をするか、それはまずは解放してくださった方を礼拝することです。愛することです。喜ぶことですね。この世にあって神と人とに仕えることですね。私たちはイエス・キリストの命、尊い代価を持ってね、買い取られたんですという、村田先生の講演の最後のことは非常に印象的でしたけれども、本当にこの世の逆風の中にあればこそですね、私たちの国籍のあるところ、本当の所属のあるところ、私たちが移されたところ、神の国に生きることを信仰によってこれからも追求していきましょう。お祈りさせていただきます。お祈りします。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使い合いなさい。神様、この主の日、復活の朝の礼拝、心から感謝いたします。今年もこの第36回目になりましたヨーロッパキリスト教の集いが、このルーマニアの地で行われました。本当に感謝です。解放されたものとして生きるテーマで学んでまいりました。イエス様の十字架と復活によって、私たちも古い自分、またこの曲がった時代から解き放たれ、あなたの恵みに満ちた神の国に生きるように招かれました。世にいる間は嫌でもこの世の影響を受け、人の強さや弱さ、上下関係、好き嫌い、さまざまな制約の中にも置かれます。しかしそのような世にあるからこそ、その世をはるかに覆う決定的な神の国、恵みの世界にも生かされております。感謝です。イエス・キリストの恵みが私たちを強くし、この世にも平和と祝福をもたらす器として、私たちをも用いてくださいますように。私たちはまたここからそれぞれの場所へと使わされてまいります。自分が置かれたその場所でこそ、そこにもある神の国に行き、愛を持って互いに誓い合うものとなさしめてください。私たちのそばにもあるにはいるかもしれません、愛せない人、この世に染まっている人、人を支配したい人、支配したいような人たち、そんな人たちの中にあってこそ、御霊の実である愛、喜び、平安、寛容、親切などの御霊の実をどうぞ結ぶことができますように、そのような実を結ばせてくださるところの助け主なる聖霊神様と、どうぞ日々親しい交わりを続けることができますように。私にとってあなたの恵みは十分である。それによって弱い時にこそ強くされます。この主の日の礼拝、心からまた与えられた御言葉、感謝してこのお祈りを主イエス様の尊いお名前によって御前にお祈りいたします。アーメン。